8月31日。
はい。
お、8時31分ですね。
お、すごい。
帰省です
。知らんけど、撮ってる、聞いてる人はわかんないけど。
大阪に。
大阪です。
来ております。
おはようございます。
おはようございます。
朝です
か。朝のね、8時31分。
はい。
謎の Airbnb より。
どこここ
録音しておりますということで。
本当
に。何こう、北天下茶屋。
北天下茶屋。
天下茶屋っていうね、
うん、
駅がまずあると思うんですけど、西成の近くの駅ですよ、
ね。西成区。
はい。西成区の、うん、天下茶屋からまたちょっと行った。
ね、ちょっと
行った。北天下茶屋
ですね。北の方ですから。
駅の近くになんかエアビーがあってさ。
うん、エアビーっていう、なんていうのかな。
うん。
ホテル
なんだけど。まあ、普通ホテルなんだろうけどね。
宿を、
そうそう。
マンションの一部屋を借りるみたいな感じなのかな。マンションじゃないよね。
もともと多分アパートなんだろうね、これはね。なんか町屋的な、エア BNB みたいな。
それエア BNB って言うんだね。
宿泊。エア BNB はもう、なんか民泊です。
民泊
なんだ。でも民泊だけど、普通にホテルを取れたりもする。
なるほど。
まあ、割安なんですよ。
そのね、なんか、結構安いんだよね。
アパホテルとかさ、
うん。
その、美人法を、
うん。
予約するよりも、
そう。
エアビーの方がやっぱ安い。
安いんだけど、
うん、
ここまで来るのに、うん、タクシー代で5000円以上払ってる。うん、どういうことだよね。
すごかったなこんな遠いかと思ってさ。
本当ですよ。
まあ、ちょっと経緯をね、まず説明すると、
うんうん、
イベントのために、
はいはいはい、
我々、アイチャーリスパーク、
うん、
大阪に来ておりまして、まあ、なんかね、知らねえ単語っていう方たちと一緒に、
そうですね、
共催でイベントやろうということで、う
んね、若き女性の方々ですよ、
はい、梅田のラテラルで、2days、
2days、まさかの、なんでそんなことするんだろう、
何をそんな無茶をしてるんだっていう話なんですけど、この夏の終わりの、最後のね、8月31日で連日イベントを梅田のラテラルさんでやってまして、
はいはい、
昨日、うん、まあ、我々が主催したたまに取り出せる夜というイベントをやって、
はい、
やって、
うん、
で、梅田の近くに泊まればいいものをですよ、
うん、そうですよ、
ラテラルの近くでホテル取っておけばさ、荷物とかそこ置けたりとかさ、いろいろ楽だったのに、
本当そう、
なぜかそこからタクシーで5000円かかる天下茶屋という駅周辺で割安だと言ってホテルを予約したという。
そうなんです。マジで意味ある。
何の土地勘もない。まあ、なんか行けんじゃねみたいな。
その
大阪だったら。
全然そう行けると思った。
こんな離れてるんですね。
いや結構離れてた。
5000って言ったら渋谷新宿より離れてるわ。
あ、そうだよね、きっと。
全然離れてるよ。
いや、そうだよ。
うん。
だって、渋谷とか新宿間ないもんだよね、ここ。
うん。まあまあ、すごいやっぱ距離があったんですよね、そこ。
さ、梅田と難波も、俺の中では徒歩で行けるレベルかなって勝手に思ってたんですよ。
いや、結構遠いね、あそこ
も、
ね。
むっちゃ遠いよね。
あ、
だから、ちょっとやっぱ距離感つかめてなかった。
つかめてないっすね。これでもやっぱ大阪の、土地感覚がやっぱ全然入ってきてないんですよね、うん、東京の人間
は。やっぱね、そう。
東京だとなんかさ、位置関係が割ともう分かっちゃってるわけ。池袋はまあ上の方にあるよな、とかさ、
うんうんうん。それはもうやっぱ住んでる人はね。うん、
で、結構離れてるよな、とか。
うん、
なんかその、大体の距離感がつかめてるんですよ、
うん。
東京と川崎はこのぐらい離れてるとか、うん、そうそうそう。大阪はもうマジで分かんなくて。
うん、
で、俺、実は、金曜日も違う人とトークイベントをやってて、
うん、そうだよね。
それは純駆堂の本屋さんのね、
うんうん、
梅田の純駆堂で千葉雅也さんっていう哲学者の方と話してたんですけど、千葉さんも、なんかおっしゃられてました、その。
はいはい、あ、そうなんだ。
まあ、千葉さんもともと東京というか、
その
関東の方なんですけど、
ね、
まあ、今仕事で大阪お住まいになられてて、ね、うん、その、やっぱ、なんか分からないことが多いっていう。
いまだにな
んかそのやっぱさ、あるじゃん。土地の歴史っていうんですか、その、この街はどういう雰囲気みたいな。そういう感覚がやっぱり入ってこないんで。
違うんだね。
結構やっぱ難しいと。
いや、そらそうでしょうね。でもまあ、 うん、何年ぐらい住めば、5、6年ぐらい住めば、
どうなんでしょうかね。いや、こういうのあるよな、やっぱりっていう。まあ、逆に大阪の方は東京来ても何が何や
みたいな。絶対そう思うんでしょ。
ですし、僕らはちょっと大阪がよくわからず、う
ん。大阪ってなんか、うん、その駅駅に、なんか、うん、同じ名前の駅なのに、うん、ちょっと違うとこにあるみたいなの多くない
よ、ね、ああ、あるかも。
なんかいろいろそうだ
った。路線がさ、うん、めっちゃ多いよね。
めっちゃ多い。なんか、そう。うん、
何本あんのっていう。
3本ぐらいあんだよね。
あ、そうだわ。
で、しかもちょっと離れてんだよね。
うんうんうんうんうん。
だから、その検索するときにさ、うん、名前が変えないと検索できないから、
あ、
全部変えて、どれが一番いいんだろうみたいなのが、あれがちょっとだるいなって、
ね。同じ名前でも微妙に違う駅名で路線が違っててみたいなことが。まあ、
そうそう。東京もそれ同じなんだけど、それ。だから、東京だったらここってのがなんとなくすぐ分かっちゃうけど、こっちだと全部入れて、
う
ん、
そうか、
あれ全部ちょっと遠いなみたいな。
あるなぁ。うん、だもういきなりその品川駅のコンコースに放り込まれたような。
あ、そうそうそうそう。
何も知らない人が。
そう。
感覚ですよ。何
そう。そうなんです
よ。18ぐらいあるけどっていう、その。
そうそう。うん、でもやっぱね、うん、これが都会のなんか、
いや、ね、やっぱ面白いですね、でも。
難しさ。
うん、新鮮な感覚で面白いですね。
そうですね。
で、まずなんかやったことをちょっと皆さんに報告するか、ここまで。
うんうんうん、
まずお寿司さんは初日、万博行ったん
ですよ。万博、そうですね。
で、俺はその千葉さんとのトークイベントをやってたと。お寿司さんは万博。
万博にもね、朝から。
夢島へ。
夢島行きましたね。もう、夢島って万博のために作られたね、駅。
弁天町からね。
弁天町。
乗り換えるや
つ、ね。そう。弁天町でね。
あの、止まったやつ。
止まった？
あの、万博で唯一のその路線なんですよ。うん、電車で行ける。
あ、はいはい。あ、
それがこの間止まって。
そうだそう。難民になっちゃったやつだ。
それもなんか万博のせいらしいんですよ。その万博でその酷使した、レールを。
ああ、ええー。
そしたらなんか電気系統がなんか行かれたらしくて、
そういうことだったんだ。
それで深夜に泊まってもう全員帰れない。
悲惨だ。あれ天気とかのことのせいなのかと思ってたら、それだったんだ。
夢島で夜を明かし。
いや、あれ、あんなとこで夜を明かすなんて本当に嫌だと思うよ。
夏ですからね。ずっとやばかったんじゃないかって。
かわいそう。
なんかなるなるとは言われてたらしい。
そうだったんだ。
そういうことになったらやばいねとは、
うん
うん、うすうすみんな思ってたらしいですけど。
そうだよね。
うん、まあ怒ってしまった。
あ、
最近また万博の噂が悪くなってきてますね。
あ、なんか、ね、俺もちょっと今日見たらツイッターとかでも
割ともう超絶酷評がなんか落ち着いたかなと思ったんですよ。うん、一回、
う
んうん、一回落ち着いて、まあでも
そうそうそうそう
ね。
うん、俺もそう思ってたよ、う
ん、なんか面白かったんじゃないですかみたいな。
そうだから俺が行く頃にはちょうど良くなってるかなと思ってたら、うんうんうんうん、もうめちゃ混みだよね、うん、やっぱり
なんでここに来てこんな混んでんの。
なんかね、駆け込み需要が今あるらしい。夏休みパスみたいなのがね切れる。
いや、もうみんな見たのかと思いきやここでバッと来ちゃったんですね。
うん、うん、いや、そうだからね、もう予約が取れないっていうね、これあるあるらしいですけど。
まだ取れないんかよ。
そう、もう取れないっすわ。うん、もう、リロ、あれかさ、またさ、あの、アプリのね、なんかあれがあるんですよ、その予約取るやつね。
あ、
そ
うだろう
し。それ、ややこしくない？あれ。
あれ、むずい。
ね。
うん、13日前予約で、第5希望まで出して。
あ、そう、それもあるし、うん、その当日予約も。
ああ、はいはいはい。
一回こう、うん、もう一個戻ると、また最初から打ち直さなきゃいけないとか、あったり。
そう、あとログインもさ、超絶だるいんですよ、あれ。
そうそうそう。
認証がいちいちあるから、メールを見て、認証コードをこう入れて。
え、それは平気だったよ、俺。
あ、それ大丈夫だった。
そう、もうそれは改善されたのかもしれない。う
ん、なるほど。
それで、もうでも、うん、え、もう今待ってる人が、
はいはいはい、5000
人いますとか書いたんで。いいえと思って、もう絶対当たんないじゃん、これみたいな。
戦えない、そんな。
そう、
うん。
そんなんもあってもさ、11時ぐらいに行ったんだけど、はい、うんうん、もう本当2時ぐらいまではね、な、うんもできず、
うん、
まあ、コモンズ F とかをちょろっと見た
ら。ただでね、入れる。
そう、ただで入る。
あんまり力入れてない。
そうそうそう。そう、そう、そういう系のコモンズ A とかを行ったりして、うん、まあなんとなく過ごして、うん、っていう感じで、最後ね、落合陽一さんの、
あ、
あの、ぬるぬる。
めっちゃいいじゃん。
そう。
それはすごい。
それがね、取れたの。
え、いいなぁ。
声出ちゃったよね、やっぱ予約取れた。おぉっつって。一人で行ったんですけど。そんでさ、その最後、うん、花火上がるんだよ。
ああ、はいはい。
花火上がって、うん、水上ショーみたいなのがあって。
あ、あるある。
そう。あれがあって、しかもそれはぬるぬるの目の前でやってるんだよ。確かに。で、俺だから、そこのぬるぬる待ってる3、40分のそこのショーを見てさ、
うん、
の最高の最後流れができて、
いい、
いや、もうよかったと思って、でも帰ろうっつって帰ったらもう、駅行列。
うわぁ、もう、人が。あれ、入場とか大丈夫だった？
入場はね、あ、入場も行列。
入場も。
入場悲惨だね、あれ。日傘必須ですね、あれ。
うわ、炎天下
で。炎天下で待たされるから。
あそこ、なんでそんなね、何もない感じなのかっていう。
ほんとね。あそこ屋根だけでも作ってくれりゃ。
時間絶対かかるじゃん、そんな。
そりゃそうよね。それは分かってるはずだけどね。
あそこしんどいよな
ぁ。あれしんどい。まあまあ、でも言うても、そんな1時間とかも並ばずって感じ。
あれは、飯は飯。
飯は俺全然食ってない。もう中ではね、あれ、ククルのたこ焼きを一回食っただけ。
ああ、もう、その国々の意味みたいなのは。
コーヒー、うん、なんとかの国のコーヒー飲んだぐらいだな。
普通
の。もうやっぱね、一人だと、あんまり機動力なくて、うん、ちょっとなんかあんまやる気出ない
っ
てい
うか。やる気出なかった。
もう、展示見るのに精一杯。
でもあそこ子連れ大変だよな
ぁ。あれちょっと俺子供無理と思った
な。いや無理だよね、あれは。ちょっと、これはきついなと。
そう、うん、きついし、面白くないじゃないかなと思う。
それもある。
ね。
子供はね。そうそう。僕らはおもろい。
僕らは面白いけど、うん、コモンズとか行っても子供たちってさ、うん、やっぱ USJ とかを味を知っちゃってるからさ。
で、あとそういうのだと思って来るわけ。
そうそうそう。テンション上がってるもんね、最初は。
なんか乗り物とか、あんのかな、
う
ん、みたいな感じで来たら、はい？
そうですよ。
ヤシの実が飾ってあるだけみたいな。
そうそう。
やばいよね。
うん、やばい。あ、これさ、イベントで言い忘れたけど俺、一個その、落合陽一の前に、太ももシアターっていうのが撮れたんですよ。
え、エッチな。
そう、あのさ、そう、よくわからずさ、予約を見て、三角が出たやつを、もうとにかく、何でもいいから行ったろうつって、押したら、ダイナミック太ももシアター。
太ももシアターそんなあったっけ？
そう、あったんですよ。で、それが撮れて、あ、なんか撮れたと思って。で、太ももシアターって何だろうと思って。
ピンクなお店。
そう、万博唯一の風俗かと思って。
やっぱインバウンドが押し寄せる。
基礎管理そんなやってんのかな。で、行ったらさ、競輪の、競輪の、
そういうこと。
そうなんですよ。イベントなのかな。で、行って、シアターで、競輪のなんか、その、斡旋動画みたいなの見るんだけど、激つまんない。これマジでちょっと、お客さんもみんな、え、終わったっつって。
いや、面白そうじゃん。太もも。
太ももでしょ。太ももをばっかアピールするような映像にしてくれりゃまだ面白いじゃん。
え、違うの？
全然違う。もうただの CM。
ほんと。え？
ほんとになんかたまにあるじゃん。ダイナミックボートレースみたいな。そうそうそう、あるじゃん。あれを、ただただ、
は？
謎。暗い部屋で流してるだけで。
何？太ももがすごいみたいな。
全然違う。
え？
ただ、まあ、競輪。っていうのの、表し方で太ももって言ってるけど、もうほんと、競輪の選手、ちょっとかっこいい自転車シューって走ってるような映像。
なんでタイトルだけ尖ったんだ
よ。そう。マジで。
尖んなや。タイトルだけ。
尖んなや。でも、コピーライター、ナイスコピーライトだけどね、
それは。気にはなるからね。
そうそうそう。まあ、その入り口にでっかい太ももの、そのオブジェみたいなさ、
まあまあ、
のがあるんだけど、そういう以外は。
ああ、それ以外は思いつかなかった。
まあなんかね、自転車乗れる体験とかは別の行列でなんかやってたりしたけど。
それは行かない方がいい。
行かない。もうあれはほんまじで。申し訳ない。競輪ね、好きな人は、まあ行ってもいいですけど、あれはほんとね、がっかりしました。
大変だな、やっぱり万博。今はそんなこんな初日をね。
そうですね、もうちょっと長くなっちゃ
う。そして、2日目イベントがあると。
はいはいはい。
そうそうそう。さんでイベントがあって、で、俺とお寿司さんはもうラジオで予告してましたけど、仁徳天皇陵に行こう。
これよ。
これなんですよね。だから堺市ですよ。
堺市ね。
大阪でもちょっと下の方。
うんうんうん。
堺市の、まあ、モズ古墳群 っていう名前ですね、うんうん、もうとにかく古代の、まあ、偉い人ですよね、うん、天皇
古代の偉い人、
まあ、天皇
そうそう
たちが、うん、なんか墓作りに超ハマってた時期があると
、うん、ブーム大ブーム
それが古墳時代
ね古墳時代だね、
うん、だアスカえ違うか弥生の次とかなんですかね縄文弥生古墳時代みたいな、
うん、あそうなのか
な、まあ、日本がまだその日本っていう国じゃなかった頃の、うんうんまあ、大和朝廷なのかもよく分かんないですけどもまあ王権があって、うんうんそこの王たちがとにかくみんなに墓を作らしてて、うん、すっごいでっかい
でっかいね
綺麗な
鍵穴のね
墓をもうみんなを集めてさ、うん、作らして、うん、それを大阪湾から、うん、その渡来人とかに見せてたみたいな、
うん、あ見せてあどうだこれすごいだろうって、
まあ、万博も同じようなもんか
そうですねやっぱその流れがあ
るの、ね、国家の威信というか権威を示すために、うんうんうんそうね、墓ブームがあってうんうんうん、その墓がめちゃくちゃいっぱいあるんですよねこの境のあたり、うんうんうんうん、でこの辺をちょっと見に行きたいって言って、うんうん、だからあの境市役所というところに待ち合わせして朝に
そうですよ
行ったんですよ
それもね難かったけど、
うんうん、これね良かったですね境市の市役所の21階から仁徳天皇陵が見える
見える
って書いてあってで、うん、21階まで登ったらっ
上から見ないと分かんないと思ってね、
う
ん
そうう
ん、
で高いとこから見たらあの鍵穴が開いてんのか、
うんうん、そうそうそう
全然見えない
見えないただなんか
全然です
こんもりしたなんか丘みたいな、うん、う森が、うん、あなんかあるなーって
感じそう別にもう代々木公園みたいな
そうそうそう
ものがあるなっていうぐらいのそう
なんだ言われなかった別にただ、うん、よくあるなんか、うん、住宅街にある森みたいなね
森っていうなんかもうこれ話には聞いてたけど、うん、本当にそうなんだって思いました ね、
そう
マジでわからん
あれが見えてたらもっと人いるよね、うん、あそこの場所ね
確かに、うん、あれ綺麗に見えてたらやっぱでも気持ちいいとは
思うんですけど絶対気持ちいい
もんなんかやっぱり全然わかんないですよね
全然ね
21階程度の高さから見てでかすぎるからさ
そう、うん、10人ぐらいしかいなかった見てる人
いやだから絶対これ上空から見ないとマジで意味不明なんだなって、
う
ん、
そうそう
そこでわかりました、
うん、ね
堺市役所
そうなんですよ、うん、でもだから今度そのあそこにバルーンが上がって、
う
ん、
あそうそう
そっから上から気球に乗ってね
気球ですよ
見れるらしいんで
気球に乗って上から見落とせるこれは確かにすごい、う
ん、これは鍵穴が見えたらやっぱ感動する
いや感動だと思いますね、うん、だからでも気球ちょっと怖いね
まあ、怖い本当になんかそのノウハウあんのかって思うよねお前らっつって
今まで何も気球をやったことのない人たちがさ、う
んまあ、気球はその会社らしいんだけどねなんか別の会社
ちゃんとしてるんですかねその
気球専用の会社なのかどうか知りませんけどね
ツイッターで気球落ちるさ映像とか見ちゃって
るからさ外国とかでしょ、
ね、外国とかなんですけど、うん、めっちゃ怖いよあれ
いや
何もできないんだもんだって
キューッとしちゃうと
キューだし
いやもうそれは怖いそんな言うなよもう
マジで怖いって思っちゃったから
それは怖い
気球だけは
そっか
なんかやっぱ欲しいその最後の切り札みたいない
や確かにね
バックパック背負わせてくれて
あパラシュート
パラシュートとか
気球のレベルでパラシュート間に合うんか
いや怖いよあれでも絶対上から見たらめっちゃいいと思うい
や、ね、そうだ
得点能力は、ま
あ、基本はそんなに事故ないでしょもうめったにないんだろうけどね
だから正しいですこの見方として、
うん、そうそう
気球っていうのは、
まあ、うんそれ以外ないねあそこにだってね、うん、今からスカイツリーぐらいの高さのやつ立てるのめっちゃ大変だもんな
これはだから楽しみではあるんだけど怖いなっていう
そうだよ確かに乗らないかもな怖い
な、 なんかタクシーの人に、うん、なんかこういうの始まるらしいですねって聞いたら、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう
なんかもう堺市は汚職がやばくて
前の市長
が前の市長の汚職がやばすぎて、うん、その仁徳天皇陵とかをもっと盛り上げたかったんだけど、うん、その全部スタックしたと、
うんうん、そうそうそうそう
なんかねその維新の会とかも入ってきたりこうごちゃごちゃごちゃってなって、
ね、市長選でその後ね、
うん政治がめちゃくちゃになったことで、うん、その何の施策も打てず、うんうんうん、止まった
そうそうだからその前市長がいろんな やろうとしてたことが、うん、そいつらが全部癒着で
多分批判して、うん、全部止められたみたいなんで、うんうん、そうだから一向に進まなかったという、
ね、せっかく世界遺産になったのに、ね、全然
このインバウンドの時期にあんまりまだやれてないみたいなこともあるらしいですね。
本当に今ね、うん、あんまりバックアップされてないな古墳って思いました ね
で市役所行ったから、うん、もうそこからもう実際の、うん天皇陵に
行って、
三ささぎに行くぞって、なんか、はあ、で、なんかビジターシアターっていうのが、ね、
あったね、古墳、
古墳の公園の。
モズビジターシアター。モズ古墳ビジターシアター。
ビジターシアターみたいなのがあって、うん、そこになんかシアターみたいなのがあって、
そうそうそう。うん、
そこめっちゃ良かった。
良かった。映像めっちゃ綺麗。
映像がね、見れるんですよ。その空中撮影をした古墳をもう真上からちゃんと撮った。
う
ん、
ちょっと酔っちゃうぐらいの迫力だった
よね。すごいね、よかった。あ、こういう形してんだなとか。そうそうそう。めっちゃ微細な、こう、映像で。うんうん、もう本当に、これでいいじゃんっていう。
本当です。あれ、先生、全然。
堺市役所に登るよりも、綺麗な。
マジ。
光景。で、何々古墳とかいちいちさ。説明してくれて、うんまあ、こんなあんのみたいな、
うん、
思ってたよりあるからやっぱり、
うんうんうん、
これが見れたりしてねめっちゃいいんですけど、うん、なぜか立ち見っていう、
あそっか、まあでもしょうがあれはだって本当はもっと人が入る前提ですから、
俺すないんかいってちょっとさ思わなかった、そう、
あいや俺あの万博行ってたから、
あ
その
さ立ちになる、
ああいうのめっちゃいっぱいあったんで、うん、
立ちになる、
なるっすか、だからあむしろ万博よりいい映像だなと思ったのね、あれ。
確か綺麗だったね。あれはちゃんとしてた、マジで。
そう。太ももシアターのこと、うん、あれをちょっと学んでほしいと思って。
太ももシアターより、やっぱ何百倍も面白いっすね。
何百倍も良かったですよ。本当に。
あれ良かったっすね、うん。で、ビジターシアター行って、うんうん、で、堺市博物館っていうね、
うんうん、
博物館も近くに。あるんで、
うん、はいはい。
そこを行きましたね。
いや、あれも良かったよ。すごい。
安い。
あ、そうだ、200円
だ。200円の規模じゃないっすよね、あれ。
ほんとそう、うん。めちゃくちゃいっぱいちゃんと展示してあったし、
ね、
歴史がよくわかった
し。あそこに行くともうね、堺っていう街の成り立ちから何から全部わかるっていうか、うんうん、そうそうね、しかも今その仁徳天皇陵に、うんま、あの埋葬されてた副葬品、
う
ん、幻の副葬品。
そうそうそうそう。
が今ちっちゃいナイフが。
ちっちゃいナイフが。幻ですよ。だって今、開けちゃいけないとこなんですから、
ね。いや、本当にそうだ。
うんね。
だ天皇すら入れないっていう。うんうん、
って言ってたよね。もう、
禁足地なわけでしょ。
うん、うん、そう。
そっからなんかちっちゃいナイフをパクったやつがい
る。どっかからね。誰かが持ってたんだよね。
柏木海一郎っていう謎の、うん、謎の男なんです
よ。謎の男が。
山氏みたいなやつなのか。そうなんだ。わかんないけど、まあ、かつての芸術のなんか、割と名のあった人らしいんですけど。そいつがパクって
どっかからパクったの、う
ん、なんかその人が入ってスケッチを描いたらしいんだよね。
おお、そうなんだ。
その副葬品の、うんうん、まあ、鎧とかが、うんうん、その一緒に埋まってたらしいんだけど、
そうそうそうそう、
あと石棺みたいなさ、
そう、ね、
これ再現されてましたね。
そうです、そうです。
それを見てスケッチを描いた人らしくて、う
ん、あれ描いた人がそれなんだ。
そいつが何個かパクって
パクんなよ、
流してた
と恐ろしいな。もう
まだあるんじゃないかなと思うね、これは。
そうだね。
そいつがだってそれだけしかパクってないってことない
でしょ。確かに確かに。
結構根こそぎパクったでしょ。
根こそぎパクった確かに。
まだ誰か持ってるよ、これは。
うん、そうかもね。でも、それが古墳のものな
のかどうかは、わかんなくなっちゃってるとかあるかもしれないんだけど、ね、そいつがパクったのが、うん、なんか、その出てきたらしくてさ、それ飾ってあったりとかしてね。
あとね、火縄銃をこう作ったりとかね。
あ、そう。堺といえばやっぱそこなんですよね。
うん、ね、鉄文化が始まって。
でも俺それめっちゃ思ったな。その堺ってすごい日本の中心的な場所だったんだ
って、うん。いや、そう、そうっぽいね。
まずその大きみたちの墓があるわけでしょ。
そうだよ、そうだよ。もともとそうだったんだから。
大阪湾近いから。うん、まず大きみたちのお墓があって、うんうん、まあそこにすごいやっぱ人が集まっていっぱい働いてたと。
うんうん、
で、今度次戦国時代になると、うんうん、その鉄砲ね。
そうですよ。
鉄砲をめっちゃ作ってたと、堺で。
そうなんですよ。うん、もう、普通に売ってたらしいからね、うん、店で。
あ、火縄銃。火縄銃。種ヶ島ね。
そう、俺、うん、そう言われてみたら、銃ってどうやって扱ってたのかなと思ったら、うんうんうんうん、もう店があって、うん、置いてあって、うん、 那覇市で、歩いてる人が買おうかなみたいな感じで買ってたんだって。
そんな感じだったんだよ。でもめっちゃ高い高いってありました。
あのね、2国分米。
2国、年収2年分ぐらい、その庶民のね。そ
う
そ
う
そ
う、米 2年食える値段で。
値段で1丁買える。
最高級のやつがね。
そう、そんなんが飾ったって、やっぱあと打ち方とかさ。
そうそうそうそう。
その鉄砲によってやっぱ堺の町が発展して、うん、商人が力を持って、うんうん、信長とか秀吉とかともすごい対等に付き合いできるぐらいの、
う
ん
う
ん、
もう
めちゃくちゃすごいその富と権力が集まっていた町だったんですけど、うんうん、家康にもう嫌われたと。
あ、
豊臣型すぎて、
うんうんうん、
家康が一回町を焼いちゃったらしいんですよね。
あの
大阪夏の陣の時に、
はいはいはい、
堺は豊臣の味方だろって言われて、もう家康が全部焼いちゃったと。
そうだっけ、
そっから急速に弱まったって
話です。うん、ね、ちょっと、
うん、
そうですね、うん、そっからまた逆にでも 5番の目みたいな感じで整備されて綺麗になったっていうこともあるっぽいですけどね。
一回焼いたがために、
うんうん、
次作るときはすごいこう計画が、都市計画がちゃんとして、
そうそうそうそうそう、
綺麗な街になったということもあるのかもしれないですね。
うんうんうん
うん、いやだからなんか堺っていう街のね、
うんうん、
栄枯盛衰というのか、
はいはいはい、
こういう理由でこう勃興していって、
うんうんうん、
でも今はなんかその普通の地方都市みたいな感じになっちゃったとも書かれてました、
うんうんうん、
その博物館に
博物館に書かれて
なんか、うん、まあ、なんかいろいろ歴史があって、その南蛮貿易とかも長崎に取られちゃったし、
うん、
気がついたら大阪の方がめっちゃ発展し始めてて、
うん、あ、そっか、
その堺が持ってた役割は全部大阪に移ってしまったと。
あ、なるほどね、
それによってもただの地方都市になったっていう、
はいはい、
ことが博物館にも書かれてて、
ああ、じゃああれだ、横浜でいう、うん、そのみなとみらい、
うんうん、あ、港未来、
あそこが、
うん、
あ、違う、みなとみらいじゃない、桜木町だ、
桜木町
が昔は横浜だったらしい。
あ、まあ確かにそうです
よ、ね、横浜駅といえば桜木町だったんだけど、
うんうん、
横浜駅ができてからそっちに取られたっていうのと似てますね。
ああ、やっぱこう移り変わってね、
うんうん、
行ってしまうもんなんだっていう。
そう、
そうですね、うん。これがでも勉強できた。
いや、面白かった。
堺市博物館最高でした。
うん。これはいい、良かったです。
良かったね。そっから、うん、あ、そうだ。
そっからあれですよ。
で、そこでまあ、お昼の1時過ぎぐらいだったかな。
うん、そうかな。うん、そうですね。
この時点で僕らは全く大阪らしい飯も食ってないっていう。
そうなんです。もう。
うん、ククルのたこ焼きしか
まだ。俺が今食う。そうなんです。でも俺その日朝ね、肉うどん食って。
あ、カスうどんね。
カスうどんではないね。
あ、ではないよ。
肉うどん。
どうでしょう。
いや、めっちゃうまかった、それ。
肉ってそう、あの、牛すじみたいなやつ。
そうそうそう、牛すじじゃないな。なんか、うん、あの、もうほんと牛丼の上に乗ってるような。
おぉ、あ、はいはいはいはい。
ちょっと薄い牛肉。
なんか違う、東京の。
いや、違いはよくわかんない。ただうまかった。
うまくは。
肉がすっげえ味がしっかりついてて。
いや、でも確かに。
うまと思うんだけど、うん、620円ぐらいするんだけど、うん、他のうどんとか300円台なの
に。え、
肉うどんだけ倍ぐらい高いんだよ。なぜか。
肉の
値段が、ね。肉の値段なの。
上がってるんでしょうね。
いや、普通にうまかったです。
だからなんか食いたいなとか思いつつも、うん、ちょっとこう、やりたいことがさ、
うんうん、
いっぱいあるわけよ、大阪。もう言ってたんですけど、そのサウナデッセ。
サウナデッセね。
ここも行きたいじゃないか。
そうそうそうそう。
うん、
いいね。
で、デッセも行きたいんだけど、なんか俺が途中で、
うんうん、
ここのなんかアロハシャツ屋良さそうだぞ、みたいなことを言って、
うん、
なんかそこも行きたくなってきちゃって。
そうなのよ。原宿おすすめのね。そこ行ったんだよね。
そことデッセ、うん、なんか2枚抜き、こっからイベントまでにできないから、イベントは4時半に入ってくれって言われて。
その時点で4時間ぐらいあったんだよ。
まあ、
これ2枚抜きいけるぞとか言って。
だから2箇所いけるだろうっていうことで、最初その谷町っていう、谷町9丁目みたいなエリアがあるらしいですけど、
う
ん、
そう、
そこにあるアロハ屋さん、谷町アロハっていう、なんか着物をリメイクしてアロハシャツを作ってるお店、これめっちゃおしゃれじゃんって思って行ってて、そこはめっちゃ良かった。
良かったですよ。
そこのシャツが良くて、
うんうん、
良すぎた結果めっちゃ時間を食われ。
そう、試着とかしてたらね。
そうです。で、僕もおすいさん買いましたし。
買ったな、俺も。俺、もうそこで金をほぼ使ってしまったんだ。
まあまあ、結構いいね、一着いいお値段。
そうなんですよね。
まあ、2万円ぐらいはね、アロハ屋さんなんですけど、ここでもすごいいいシャツ屋さん
です。そうですね。
他にはないような味のある。
そうそうそう。
うん。ただ、着物の生地なんで、うん、夏場はちょっと暑いっていう。ね、
機能どうなんだろうって俺すっげえ。
まあ、うん、ね、アロハなのに、うんまあ、ちょっと暑い。
だから、
普段使いっていうよりはやっぱこの勝負着とか、衣装としてとかね。
そうね、衣装とかね、ある、そういうの、タイミングある人はね、いいか
も。そういう方にはおすすめです。っていう、もう時間近い使いすぎて、そのアロハ屋さん。
そうなんです。
これでも2時過ぎぐらいになっちゃって、うんうん、これいけるかと。
デッセ、ね、
デッセに、
うん。
デッセ着いたら多分3時ぐらいだぞと。
うんうん、
そっから、まあまあ、まあでも1時間入ったら十分ではある。
そうそうそう。うん、まあ40分、あ、50分ぐらい入ってさっと出ようかみたいな。
出たら、うん、まあまあ全然間に合うだろうっていうことで、難波にあるデッセ、サウナデッセに行って、
う
ん、ここでも良かったですね。
良かった。
ここもいいサウナでしたわ。
あのサウナからね、うん、水風呂
が、そうそうそうそう、
サウナの中に水風呂が出てて、うん、でその反対側の水風呂の浴槽が、うん、そのサウナの外側に繋、うん、がってるっていう、
そう、
水の中から サウナから外に出れる、
抜けて水風呂に抜けれるというこの体験、
あれ良かった、
これがやっぱ一番良かった、うんうん、デッセの中で、
ああ俺もそうだ、もう、うん、いっぱいあったけどね、他にな
んかおもろいこれ、
おもろい、もうおじさんがねどんどん入ってくところがめっちゃ面白いですよ、あれ、
確かワニのようにおじさんがどんどんそう動物園みたいな、
そう、う
ん、
自分が入るより人が入ってるのを見たいみたいなので、うん、なんか行かねえかなみたいな、
旭山動物園の行動展示みたいな、
まさにそう、う
ん、なるほどって思ったね、うん、サウナにもそういう動物園的感覚みたいなのを、
そうそう、あれ画期的、
取り入れるとなんか面白い、面白いんですよ、
う
ん、
そう
見てられるっていうか、うん、なんかいいですよね、あの仕組み、
あれよかった、
これはやっぱ面白かった、で他にもいっぱいね、
そうそう、
種類があって、
あの水風呂の唯一、あの、うん、唯一とかサウナの唯一の欠点って俺、うん、ドアが閉まって開かなくなっちゃったら、うん、死んじゃうかもっていう、うん、恐怖だと思ってるの俺は、
そこ唯一の欠点、
俺の中の唯一の欠点、そうなんですけど、うん、あの水風呂って下が抜け、あい、ずっと開いてる状態だから、しかも気温温度もそんな下がんない
んですよ。あ、そうなんですよ。
うん、そう。だから俺、あれめちゃくちゃ正解じゃないと思って。
いや、すごいいい気がする、ね、あれは。うん。てか、できたのっていう。
そんなんいいんだ、みたいなね。
サウナに水あったら全部さ、蒸発しちゃうんじゃないかなって思っちゃったけど。
ね、やっぱあのぐらいの温度じゃ別に蒸、まあ蒸発はしてるんだろうけど、うん、まあ湿度が高くなるぐらいで平気なんだなっていう、
ね。これめっちゃ良かったっすよね。
うん、うん。
あとなんか、その、半外気浴場って、っていうところがあって、
はいはいはい、
そこに枝とガラス玉が、
うん、あった
あれいいよね、
あのオブジェ良かった、
ね、あれめっちゃ、うん、テレビとかよりあれ全然いいと思う、
綺麗綺麗、
ああいうなんかちょっと抽象的な模様がなんかどんどん変わっていくみたいな、
うんうんうん、
ああいうやつの方が俺サウナっていいなと思いました、
そうそうね、うん、あ、もうなんか最近結構ね、東京でいうパラダイスとか、うんうん、サウナスとか、うん、品川サウナとか、うん、なんか結構そういう共通した、うん、ちょっと美意識の高い、すごい、なんていうのね、センスのいいサウナでしたね。
いや、めっちゃセンスいいし、うんうん、飯もね、いっぱいあるし、すごいいい場所ですね、うん、あれ。
よかったです。
サウナですって最高。
そう
で、そこでもうサウナも楽しんで、うん、飯も食ってってなってたら、
飯食ってなかったから食ったんだよね、うん、それがちょっとロスになってしまって、
チャーシュー丼とかね、うん、担々麺とか食べてたら、うん、あの4時半にな
った、うん、そうなんですよ、4時半に行くって言ってたんだよね、
4時半に入りますって言ってたら、うん、デッセで4時半
やばすぎるよ俺はやばいやばいっすだもんね、
でまずそう。だから全然その、俺まだその資料も作れてないような状態だったから、うん、やばいなと思って。
うんまあ、そう、うん、なんか俺がさ、やばいやばいって言ったのに、もう原宿さん、これもう積んだわ、つって。積んだわじゃないよ。
いやー、慌てました、
ね。慌ててたんだ。
まさかこんなことになるとはっていう。欲張りすぎたね。
ちょっとあれは、飯が欲張りすぎたなと思ったね。
で、まあ本当にね。4時半、5時ぐらいになっちゃったんですけど。
5時10分前ぐらいに着いたんだもんね。
行っても、うん、物販の準備とか、資料作りとか慌ててこうやってた。
はいはいはい。
で、まあ、イベント、うん、たまに取り出せる夜、
うんうん、
やりましたんで、
うんうん、
その模様はぜひ皆さんアーカイブを。
そうですね。
見ていただければと。
最初がサウナにちょっと、はい、サウナの余韻がありつつ始まってますから。
交互浴した後だから、ちょっと頭がぼーっとしてるという。
開始10分前に急激な眠さが襲ってきたから。やばいやばいっつって。
飛びそう。意識が飛びそうになって。そんな状態に行くなよっていう話なんだけど、まずいよ、どうしてもやっぱデッセは行きたくてさ、
そうだね、
ちょっと無理しちゃいましたね、これはね。
まあまあでもその後ね、いろいろなイベント面白いこと起きたんで、
いやーもうすごかった、
とんでもない事件起きてますから
ね。 7.5 円玉事件の筆頭にものすごいことが起きたんで、ぜひアーカイブをね。
あと知らねえ単語の2人も、
あ、2人も面白かった。
すごいですわ、やっぱ受けよう取ろう取ろうとしてる、
いい話が、
気持ちの良さがあったね、
受けました。そして今日もその僕らと知らねえ単語のイベントがある。
そうなんです。
今からはやっぱ向かわないとということなんですけど、今日はなんと、うん、でもまた予定入れちゃいましたね。この後9時なんですけど今、こっから10時半から、脱出ゲームをやるという。
そうです。なんでなんでだよっていうね。
あのスタジオエスケープっていう有名な、う
ん、よく見つけてくるよね、いろんなものを。
これでも恐れ山がなんか教えてくれて、
あ、そうなんだ、
ここめっちゃいいって言ってたから、ちょっと気になって、あまりにも。
おー、うん、俺脱出ゲームってほぼやったことないんで、
うん、あ、マジで、うん、じゃあめっちゃたまげるかもしれない。
マジっすか。
俺すごいと思うんでね、スタジオエスケープの脱出ゲーム行って、
はい、
またその後梅田ラテラルでイベントですね、今日はね。
あ、
すごい、
うん、いやー、ね、うん、もういろいろ
詰め込んで、めっちゃ楽しいっすね。
楽しいっすよ、やっぱ、うん、やっぱちょっとね、家に帰んないっていうさ、ちょっとやっぱワクワク感はあるな、うん、
ね、
なんかちょっと知らない土地で。
いや本当にね、うん、ただその間もお母さんは、
うん、
娘を見ているという。
なんでそれ言うの、それ知ってますよ、ちゃんと感謝もしてますし、
この影働きをやっぱ忘れることなく。
もちろんですよ、そんなものは。
本日も大阪を楽しんで参りたいと思います、うん、今日こそはちょっと大阪飯的なるものを
食べれるかな、
食べたいですね、うん、はい、というわけでちょっとね、
はい、
あの短めにはなりますが、
ええ、
来週からはまたちゃんとイベントの振り返りとか、
はい、
メールコーナーもねしたいと思います、
うん、そうですね、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。